is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは。アニマルスピーツの朝倉です。
相変わらず暑いですね。
暑いよね。なんかもう夕立が来るとねちょっと和らぐんですけれども、これなんかいや調べたんだけどさ、
はい、
人工雨ってどれぐらい実現可能性あるんだろうって思って。
ああ、夢みたい。
だけど実際研究してる人いるんだね、やっぱり。いや、なんかそういうのなんだろうな、雨の元となるものを種まきするっていう意味でシーディングっていうらしいんですけれども、はいはいはい、だけど確かにそれ調べながら思い出したんだけど、なんだっけな、それこそあれだ、北京オリンピックの時とかやってましたよね。開会式晴れさせるために事前にちょっと人工的に雨を降らせるっていうのをなんかそういえば言ってたなって気がしていて、なんかそういう意味で言うと荒唐無稽な話でもないのかなと。ただなんかね、少し前だったかな、これヨーロッパだったかアメリカだったか分かりませんけど、海外でそういったことをやろうとしているスタートアップがいるだかなんかで、ただそれがね環境に与える何かまあ負荷があるんじゃないかとか、
副作用ね、
なんか副作用はなんか当然ありそうですからね、というので、なんつうかも問題視されていたのを思い出しました。
へー、なんかやっぱすごいですね。なんかどんどんこう SF の世界が実現されてるというか。
けどさ、雨のなんか夜の間に雨とか降ってくれたらいいよね。なんか日中は嫌だけど、それでちょっと寒さ来るとかさ、それこそ地震の後とかね、何でしたっけ、輪番停電でしたっけ、計画停電ってあったじゃないですか。はい、あんな感じで計画降水とかね。なんかあるかもしれないよ、10年後ぐらい。
あるんですかね、まあ、副作用がないんだったら。
そうね、なんかそこはちょっと気持ち悪いけどね、ありそう
ですね。そう、気持ち悪いっていう言葉が今すごいしっくりきてて、
はいはい、
その地球のこういう回転とかのパワーに対して、なんかそもそもできるんだっけみたいな話と、それをいじるとなんか崩れそうみたいな、なんか感覚はありますよね。まあでもどんどんそのないんだったらね、そういう何も副作用がないんだったらそういうのができたらいいなと思いますけれども、
どんどん
SF の世界になっております。ちなみに今朝ですね、イーロン・マスクのニュースが出てまして、脳にインプラントをこうつなげる会社が資金調達をしたみたいなニュースがありました。
まあね、それこそ
ニューラリンクですね。脳をコンピューターとつなげる埋め込み型デバイスですね。これもすごい SF の話だなと思ってたんですけども、
本当そうだよね。
どんどん世界が進化なのか、すごい発展をしようとしております。ということでこんなニュースも触りつつ、この番組は、イニシャルの提供でお送りしております。8月24日11時から恒例の日本国内スタートアップの資金調達動向を解説するオンラインセミナーを朝倉さんと行います。無料でご覧いただけますので、ぜひ専用ページからお申し込みください。
ください。
ということでですね、
はい、
これまでシリーズものをずっとやってきました。今回はですね、
はい、
久しぶりに時事ネタをいきたいと思います。
あ、やっと終わった。ちょっと飽きたよね。
飽きました？
俺は若干飽きたけど、そっか。
飽きたんだ。
リスナーの方は分からないですけど、僕はちょっと飽きてましたが。
飽きたか。
弱いけど、ちょっと終わってスッキリしましたね。じゃあ。
では、気分を一新しまして、時事ネタをいきます。はい、今日選んだ時事ネタはですね、ドン。
はい。
ピクシーン。ダストテクノロジーズさんがですね、
はいは
い、ナスダック、
うん、
ナスダック市場への、上場の承認が、降りたというケースがございました。
なるほど。
アメリカ東部時間2023年7月31日ですね、のニュースですね、すごいですね。
あ、すごいですね。
すごいですね。ここの、はい、ここの ピクシーさんは、独自の波動制御技術を利用した革新的な製品とメタマテリアルの商業化に、まあ、注力した ことをやっていらっしゃる、会社さんですと。
はい。
でですね、さっきね、イニシャルでちょうど調べてたページがどっかに行ってしまいまして、日本でシリーズ B ぐらいまで、調達をしていまして、
はい、
今回は、国内の上場ではなくて、アメリカへの上場というところで、うん、話題になっておりました。
はい。
というところでですね、ナスダックへの上場って結構遠い話なのかなと思って調べてみますと、
うん、
実はですね、昨年、でもね、ポッドキャスト、我々のポッドキャストでも、はい、取り上げてたのを覚えてます。
ナスダック上場？
そう。
あったっけ、そんな会が。
アーリーマークスさん。
ああ。
独自のプライベートブロックチェーンの技術を、うん、技術、GLS を運営するアーリーワークスさんが、
うん、
去年の12月31日に、ナスダックに IPO 申請を行ったっていうニュースがありまして、年明けの、はい、我々のこの番組でも、そのニュースを、取り上げていたんですよ。この時、日本のニュースではあまりこう、報じられてなかったんですけれども、海外のニュースで、はいはい、うん、報じられてて、その英語のなんかタイトルをなんかかっこよく読めなかったっていう、回だったんですよね。で、ここの会社さんが、もう、実は、その時に申請を行ってて、2023年の7月27日、最近ですよ。最近上場してます。でですね、これ以外にも実は最近、ナスダックに上場をしてた会社さんがあるんです。
はい。
フリーインシュアランス。をやってるワランティーさ
ん
がですね、ここの会社さんも2023年の7月25日にナスダックに上場してます。この会社さんは2022年の6月に上場承認がされていた会社さんで、
うん、
まあ1年後ぐらいですね、に、まあ上場しているという形ですと。
うん、
で、あとこの他にも、これで、ね、取り上げたかちょっと失念したんですが、
はい、
23年の2月の6日ですね、今年の初めぐらいに、うん、ニュースがありまして、まあ、ナスダックに実質スパック上場したって、はい、こうニュースで、日本語のニュースでも踊ってたんですけれども、うん、空飛ぶバイクのアイテクノロジーズさ
ん
がですね、そうなんですね、この会社の同社の、親会社でアメリカ法人 の, エアウィンズテクノロジーズさん、
うんうん、
に、まあ、合併みたいな感じで、まあ、スパック上場、実質スパック上場的な形で、まあ、ナスダックに上場したっていうニュースがありました。
ちょっと揉めてるみたいですけどね、今。
うん。
ウォールストリートジャーナルに出てましたね。
ああ。まあ、ちょっと話題もありつつ、あとあれか、コインチェックさん。
はい。
コインチェックさんが、まあ、ナスダックにスパック上場するみたいなニュースが、ありまして、これまだ承認降りてないのかな、まだちょっとその上場。
僕はなんか頓挫したのかなと思ってました。
なんか上場延期みたいなニュースがですね、上場に延期かみたいなニュースが、
うん、
5月かな、今年の5月ぐらいに、出てます。
なるほど。
といった感じで、実は、うん、全くないわけではなくて、
うん、
まあ、今年に入って、増えてる。ような形になってました。
まあ別にさ、スタートアップに限らずというか、まあスタートアップの番組だからスタートアップの話してますけど、我らがくら寿司とかも。
くら寿司さんね。
ね、上場してますよね。
してますね。
うん、何社ぐらい上場してるんでしょうね。日本企業でナスダックってね。まあけど、はい、まあそれなりにあるってことですよね。
そうですね。ポチポチあってですね。あとは、はい、あれですよね。その、メインの市場にはしてなかった。たりするんですけれども、日本とアメリカ両方に上場しているような大きい会社さんとかね、
うん、あるね、そういう
のありますよね、
うんうんうん。
そんな感じで意外とこうなんか今だとね、こう東証をね、東証がほとんどなんですけれども、
はい、
まあ、ナスダックっていう上場が増えているというのが最近のちょっと気になるポイントになっております。
うん。
ということでナスダックって言ってるけど。ナスダックの上場要件よくわかんないなと思ってるので、ここを見ていきたいと思ってます。
はい、あれか、シーラテクノロジーズとかもナスダックね。
そうです、そうです。シーラテクノロジーズさんもいらっしゃいますね。
うんうんうんうん。いや、シーラテクノロジーズ、面白いですよね。この代表の杉本さんって、すごい方ですから。
あ、 ご存知ですか？
いや、はい、お会いしたこともありますけれども、この間、いや、改めて話聞いて面白いな。面白いって言ったら失礼なんですけど、
はいはい、
いや、2回目の上場なんだよね。
うん、
杉本さんって。以前なさっていた会社の社名、ちょっと何だったかな、忘れちゃったんですけど、まあ、いや、不動産デベロッパーをなさっていて、ワンルームマンション、投資用マンションなんかの、不動産デベロッパーをなさっていて、で、まあ、それが、リーマンショックの時に結構アグレッシブな投資をして、まあ、倒産したという、そういう経緯で、まあ、そこからね、まあ、リーマンショックからまた立ち上がって、まあ、再上場を果たしてらっしゃるという意味において、
すごい。
やっぱりなんかものすごい人なんだなっていう気がしますね。本でね、2014年に30歳で400億円の負債を抱えた僕がもう一度起業を決意した理由っていう、まあなんていうか経営者本が出てて、結構面白いので、見ていただければなというのと、まあ週刊新ネタ的にもなんかいろいろ交友関係で有名な方ですね。まあけどすごい魅力的な方だなと思います。
本は週末に読んでみたいと思います。
これ面白いよ、普通。壮絶だけど。すごいなって思う、うん、
じゃあそんなシーラテクノロジーズさんも上場しているナスダックなんですが、
はいはい、
前提まずさらっていこうと思ってます、
はい、
細倉さん問題です、
はい、
アメリカには上場市場代表的な2つがございますが、
うん、
ナスダックともう1個は何でしょう。
ニューヨークストックエクスチェンジ。
正解。
よかった。確かにね、海外の上場とかよくわかんないからね。
よくわかんないんですよ。
そんなに知らないよね。あるのはわかってるけど、確かに上場プロセスとかは僕語れることできませんので、語ることができ
まあでも今日上場プロセス細かく見るっていうよりも、まあ、形式要件と、はい、まあ、どういう市場なのかっていうのをさらえればいいと思ってます。はい、
うんうんうんうん。
でですね、この今朝倉さん、さすがニューヨーク証券取引所があるってご存知だった朝倉さん。
はい。ニューヨークされとる。
ニューヨーク証券取引所とナスダックの違いは何ですか？
なんだろう。なんかよくね、ナスダックの方がなんかハイテク株が中心でとかいう話あったけれども、ただニューヨークストックエクスチェンジも結構なんかハイテク系のものってなんかあるんだよね。だからなんかあんまり違いないんじゃないかみたいな話がありますよね。
さすが朝倉さん。
そうですよね。なんかアップルとかね、エアビーとかもそうだし、なんかそういう、なんかハイテク株、グロース株中心なのがナスダックっていうイメージがあります。
そうです。一応住み分けがありまして、まあ、ベースになってる、うん、今おっしゃってくださった通り、
うん、
歴史のある企業がニューヨーク証券取引所、
うんうん、
でハイテクスタートアップはナスダックみたいな住み分けがあります、
うんうんうん、
この辺で日本の例えば東証プライムと東証グロースみたいなイメージと、もうこれはまあ通じるところがあるかなという住み分けになっております。う
ん
う
ん、あ、けど、アリババがね、なんかニューヨークストックエクスチェンジに上がったのか。
あ、そうそう。
とか、セールスフォースもなんか、ニューヨークだったりして、NYSE だったりだとかして、なんか若干ね、だからそんなに厳密ではないのかなっていうふうに思った
りは。そうなんですよね。溶けてる感じありますよね。
そうだよね。うん。
で、ニューヨーク証券取引所の方が古いんです、設立が。
はいはい、
で古くて、1817年に設立されてて、
うんうん、
ナスダックは1971年に世界初の電子株式市場として誕生しています。
うんうん、
で、まあ、上場企業の例で、今もちょっと出てますけれども、ニューヨーク証券取引所はマクドナルドとかね、
うんうん、
ジェネラルモーターとか、
はいはいはい、
コカ・コーラとか、そういう伝統のある企業さんが、出てます。ただ、さっき今、朝倉さんがおっしゃってくださったように、まあ、ハイテク企業も、こう、こっちのニューヨーク証券取引所に行ってました。まあ、アリババ、セールスフォース、あとつ、まあ、まあ、X?Twitter?X
も、そうなの？ニューヨーク。
X ってここには書いてありますね。X。
X は違う X じゃない？
違う ?Twitter？
わかんない。ツイッターマークが X？ まあいいや。だけど、あれだね、ウーバーとかも。
そうです。
ウーバーとかイエルプとかもニューヨークストックエクスチェンジなんですね。
そうなんです。
へー。
でですね、市場全体の時価総額は、まあ、ニューヨーク証券取引所の方が、が世界1位で、ナスダックが世界2位という感じになってまして、上場企業数も、大体ニューヨーク証券取引所が2500、600 社あって、うん、ナスダックが、3,700-3,800ぐらいありますと、
うんうん、あ今調べたらツイッターはそうだね、ニューヨークストックエクスチェンジに上場していて、
あ
で、まあ、イーロンさんの一年のあれで、まあ、非上場化したと。
非上場化。今は、はい、X。X。まだ慣れない。で、こういう差があったんですが、その時価総額の差っていうのが近年、はい、この縮まっているっていうのが、特徴になります。
うーん、
ニューヨーク証券取引所の方が結構大きくて、そのナスダックがちょっとその後についていくみたいな感じだったんですけれども、
うんうんうん、
今ね、さっき、世界のこう時価総額ランキングを取ったんですけれども、
うんうん、
今1位アップル、2位マイクロソフト、3位アルファベット、
うん、
4位アマゾン、5位エヌビディア、
うん、
で次テスラ、次メタ、うん、みたいな感じでつながってるんですよ。みんなナスダック。みんなナスダック。だから上位1、今の1、2、3、4、5、6、7社はみんなナスダック。でして、あ、これ、私結構読むのがね、バークシャーハサウェイ、損保の、はい。
バークシャーね。うん、
バークシャーハサウェイ。
バフェットさんね。
あ、そうです、そうです。バークシャーハサウェイさん、ハサウェイ社と、ビザ。うんがそのメタの後につながっておりまして、続いておりまして、うん、その2つはニューヨーク証券取引所、
うん、
でその後に、あそこですね、台湾の会社ですね、 TSMC、
うんうん、
が続くという形になっております。
なるほど。
なのでそのこのハイテクプラットフォーマーがですねすごい巨大化してまして、うん、その両社の市場のこう時価総額の差が縮まっていますというのが最近の特徴になっております。
最近の、まあ、話題ワードのあのマグニフィセント7、
うん、
全部ナスダックなん
じゃないかな。
そう、マグニフィセント7ってね、もともと映画があったんだよね、そういう。
あ、そうなんですか。
西部劇の映画なんじゃないかな。なんか七人の侍からインスパイアされた映画で、
確か
そういう映画が昔あって、うん、それの焼きの星というかパロディだよね。
さすが、さすがご存知で、
はい。ちなみに僕の好きなバンドのあのイギリスのパンクバンドクラッシュのあの曲にもありますね、マグニフィセントセブンっていう曲
が。そうなんですか。
はい。どうでもいい情報でした。
いや、とても良い情報でした。という感じの、両者の違いがございました。
うんうんうん、
で、今、話題になってるのはそのナスダックの方ですね。ここでまたクイズです。
はい。
ナスダックって聞くと、うん、もうそこ一つの市場しかないように見えるんですけれども、
はい、
ティアがあります、
はい、
いくつあるでしょうか。
なんか3つあるらしいねっていうのはなんか聞いた。
正解です、うん、さっきそういえば言っちゃったな、
うん、いやいやいや、まあ、一応なんか、うん、聞いてはいます。
この3つのティアがあります、
はい、
これは、まあ、大型株、中型株、小型株という感じで、はいはい、ティアが分かれてまして、
うん、
大型株がナスダックグローバルセレクトマーケット、
うん、
中型株がナスダックグローバルマーケット、
うん、
で小型株がナスダックキャピタルマーケット、
うんうんうん、
という形で、まあ、分かれているんですね、うん、でこのティアごとに実はその上場の、まあ、景色要件と言われるところですねが変わってくるという感じになっております。で今の日本の、日本企業の日本のスタートアップですねが、はい、はだいたいここのナスダックキャピタルマーケットですね、小型株のところに上場するケースが多いというのが、うん、現状でございます。
これがあれですよね、そのグローバルセレクトとグローバルとキャピタルがあって、それぞれプライム、はい、スタンダード、グロースみたいなやつということ
です、ね、なるんですかね、
うん、みたいですけどね。
なるほど。
なんかその違いとしては、
なるほど、
まあ、てかむしろ、まあ、日本がそれを模してまあ、市場再編等々行っておるということなんでしょうけど。
なるほど、
うん、覚えにくいよね。
覚えにくい。
グローバルセレクトマーケットの方がグローバルマーケットより上であると、まあ、はい、上下の問題じゃないのかもしれないけれども、
規模
グローバルの上、さらにこれセレクトなのかな、セレクテッドなのかな、ちょっと分かんないけど、グローバルセレクトとカタカナ表記されてますね。
確かに。
でキャピタルマーケットってのが一番ちっちゃいのよという。
あ、そうです、そうです。
これ覚えにくいな。
覚えにくいです。ちょっと多分その英語のインストールがないので、ちょっとイメージを捉えづらいという課題があります。
は
い、
これはなんかあれだね、日本史の 暗記物みたいにブツブツ言いながら話します。グロセレグロキャピ。
グロセレグロ。
グロセレグロキャピ。グロセロエグロキャピ。
え、これテスト出ます？
見ればいい、そんなの。はい。Google さんに聞けばいい。
はい。
はい。
で、今日はですね、この上場要件をさらっとさらって終わりにしたいと思っております。
はい。
で、この、日本のスタートアップがもう、多く、上場するこのナスダックキャピタルマーケットの財務流動性要件というのを見ていきます。
うんうん。
ですね、ナスダックにも、上場時にこの基準満たしてねっていう基準があるんです。
はい。
それが、資本基準。
うんうんうん。
2つ目が時価総額基準。
うんうんうん。
で、利益基準。
うんうん。
で、この、これらの基準が1、2、3の仕様でありまして、この3つのうち、いずれかの条件を満たせば、OK よという形になってます。
あ、1つでいいんだ。
そうです。例えば資本基準だと、あ、で、この各基準ごとに見る項目が決まってまして、
うんうん、
その見る項目っていうのが株式資本の金額、うん、不動株の時価総額、
うん、
事業継続期間、
うん、
時価総額、事業利益、不動株式数、株主数、マーケットメーカー、読み方がわかりません。ビット。
買い呼び、ああ、はい。なんて読むんだろうね。わかんない。
はい、買い呼びね。
まあ、マーケットの、なんか売買に関する基準ですね。
はい。
はい。
か、あの、終わり値の基準。この1、2、3、4、5、6、7、8、9。9項目に対して、それぞれ、あの、資本基準だったら何円、何円、何円みたいなバーが決まってるという構成になっております。
これなかなか説明難しいけど、マトリックスになってるんですよね。
そうなんです。
で、資本基準、時価総額基準、利益基準ってなんか3つあるんだけど、その3つの基準のうちのどれかに該当すればよくって、で、その3つの基準それぞれが、まあ、なんというか、9の項目、今森さんがおっしゃった9の項目で評価されてるっていう、これはなんか非常に説明難しいですね。
説明が難しい。これ、あの、皆さんも、あの、参考のリンクを送り、あの、添えておきますので、はい、あの、見ていただければと思います。こういう時音声難しいですね。
これはちょっと難しいね。見てもらわないと。
そうですね。で、ちなみに、こう、資本基準、時価総額基準、利益基準の、まあ、違いを見ていきますと、株式資本から見ていきますと、
うん、
資本基準が5ミリオンドル。で、うん、時価総額基準と利益基準が4ミリオンドルと。
うんうんうん、
1ミリオンドルの差がなぜかあると、資本基準だけ高いという形になっております、
うん、まあけどあれですね、一個一個見てみるとちょっとまあ僕まあまあ分かんない部分はありますが、とはいえそこまですごいハードルが高いというふうには正直見えない。
お、いいですね。
うん、まあ株主数300名ね。グロースは、日本の東証グロースは150名以上で上がれるんですけれども。
あ、そうですね。
うん。で、まあ、そっか。あ、まあ、高いっちゃ高いけど、どうだろう。グロースの基準で、流通株式の時価総額5億円以上っていうのがあるんですよね。
はい。
流通株って、まあ、大株主とかが持ってないやつ。大株主じゃないや。その創業者とかが持ってないやつ。で、森さん、変えないでください、画面を。
あ、ごめんなさい。
一方で、ナスダックの方で言うと、これが15ミリオンなのかな？利益基準でいくと5ミリオンでいけるんだね。
うん、そうなん
だ。だから、それで言うと、まあ、グロース、利益基準でいくと5ミリオンと、まあ、当初グロースとあんまり変わらない。
うん。
利益基準はなんかいけそうな気がするよね。
でも、事業利益が出てれば。
0.75 ミリオン。まあ、だから1億
か。1億
か。まあそこがなんかあれかな。まあまあどういうタイプのね、会社さんにもよるかでしょうけれども。
そうなんです、そうなんです。
まあ先行投資型だと、けど、時価総額基準にしたって時価総額50ミリオンでしょ？
50 ミリオン。
だから今だと70億円ぐらい？
70 億円。
まあそれはさ、日本で上がるにしてもそれぐらいはさすがにつけてくれよって話だよね。でむしろ、うん、ほんとやめてって感じだよね、それより低いの。
うんうん
う
ん、
っていうと、まあなんていうんですかね。いやもちろんこれ、会社を作る上ではそう大変な。ことではありますけれども、じゃあなんか東証と比べてそんな極端になんかすごい難しい見え方してるかっていうと、そうではないですね。
うん、面白いですね。 ということで、今回この触りの部分だけを見ていきまして、次回もうちょっと深く見ていきたいと思っております。
はい。
ということで皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。